おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ今日の話は、
はい、本日10月31日はハロウィンですから、はい、このお話をしたいと思います。
はい、
かぼちゃをくり抜いてお化けの提灯を作ったり、魔女の装いなどの仮装したりとすっかり日本に定着したように見えますよね。
そうですね。
今井さんはハロウィンのお祝いをしたことはありますか？
実はほとんどないです。
あ、
は
い、私が子供の頃はハロウィンなんて誰も知らなかったですね。ただ確か多分30数年前だと思うんですけれども東京ではぼちぼち見かけるようになりました。
はい、
それでも最初は外国人のお子さんやインターナショナルスクールに通っているような日本のお子さんたちが外国人の多い町代官山ですとか広尾などで練り歩いているっていうのを最初に見かけたという記憶があります。
はい、
その後新しいもの好きの若者たちが、六本木などで仮装してパーティーをし始めました。私も、ミーハーなのでですね、うん、若い時に参加したことがあります。
当時どんな感じでした？
まあなんかもっとおとなしい仮装ですね。今みたいな派手ではありません。で、まあ、ちょうどその頃だったと思うんですけれども、うん、1982年に公開されたスピルバーグ監督の映画 E.T. の中で、
はい、
とっても印象に残るハロウィンの場面がありましたよね。
はい、
それでちょっと日本での知名度が上がっていったのではないかと思います。
うん、このハロウィンってもともとどういったものでしたっけ？
はい、今はですね万聖節とか諸聖人の祝日と呼ばれるキリスト教の祝日が11月1日にありまして、
はい、
その前夜祭という扱いです。ですがもともとは古代ケルト民族の祭りでキリスト教から見れば異教つまり異なる宗教の風習でした。
ケルト民族だったんですね。
はい、
はい、
彼ら古代ケルト人は死者が生き続ける世界の存在を信じていました。
はい、
死者との交流を通して新しい生命力の回復を願ったそうです。10月31日と言いますとちょうど秋から冬の兆しが見えてくる時期ですよね。うん、
はい、
だからまあ死が迫ってくるイメージがあると思うんです。
ええ、
まあ春が来てまた生命力が回復しますようにという祈るということなんでしょうか。
うん、異教というところもちょっとこれポイントですよね。
はい、実はキリスト教には異教から取り入れたものがたくさんあります。
はい、
例えば古代のペルシャにミトラ教というのがありました。
はい、
ミトラは太陽神で実は4世紀にキリスト教がローマ帝国によって公認され国教となるまでそれまではですねローマ帝国にはミトラ教の信者がたくさんいました。
はい、
太陽神ミトラの誕生日は12月25日です。
キリストと同じですね。
そうですね。
はい、
キリスト教がミトラ教から採用したと言われています。
はい、
当初キリストの誕生日ってよく分かんなかったんですね。
うん、
でミトラ教は祈る際にワインを飲んでいてこれもキリスト教が吸収し採用したのだと私が読売新聞のローマ特派員時代にイタリア人の歴史学者から教えられました。
そういう歴史があったんですね。
はい、というわけでハロウィンは異教からキリスト教に入って今度はアジアの異教の地に根を下ろしたということになるんではないでしょうか。
ね、今日皆さんぜひこちらも楽しんでいただきたいですね。
はいはい、ここで再び宣伝をさせていただきます。
はい、
富山国際大学では11月17日の土曜日午後1時から高岡文化ホールでシンポジウムを開催します。
はい、
講演は NHK の実践ビジネス英語の講師を長らく務めている杉田さとしさんです。
はい、
杉田さんは国際的な PR 会社バーソン・マステラの日本法人社長など国際ビジネスマンとしても有名な方です。
はい、
詳しいことやお申し込みは富山国際大学のホームページをご覧ください。入場は無料ですのでぜひおいでください。
はい、あと半月ほどですのでぜひ皆さんお急ぎにいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。